1月12日木曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介するハローワールドトピックスをお送りします。水素発電実現の鍵は調達力。関西電力、高い LNG 比率生かす。関西電力は2050年のカーボンニュートラルを見据え、既存の火力発電所を水素など次世代燃料に切り替える方針です。旗振り役を担う水素事業戦略室の桑野執行役員は、安価な水素を安定して調達できるように準備を進めていくと話します。ダイヤのパワー半導体、電力損失5万分の1、人工衛星に。究極のパワー半導体と言われるダイヤモンドを使った電力制御用半導体の開発が進んでいます。次世代パワー半導体の炭化ケイ素や窒化ガリウムと比べても高電圧への耐久性などに優れ、電力損失はシリコン製の5万分の1に減るとされます。熱や放射線にも強く、2050年頃には人工衛星などに欠かせない部材となっている可能性があります。藤田真央、反田恭平、角野隼斗、男性ピアニストが躍進。日本の若い男性ピアニストが人気です。コンサートのチケットは完売。動画配信で活躍し、理系の高学歴を手にする奏者もいます。背景には1990年代からの業界の努力と社会変化があります。お一人様仕事場、市場活況、マンションや駅中も。働き方が多様化するにつれ、働く場所の選択肢も増えてきました。出社と在宅勤務のハイブリッドワークが広がり、オフィスと自宅以外のサードプレイスビジネスは活況です。賃貸マンション、駅中、インターネットカフェなどもこうした需要の獲得に動きます。対面するオフィスの価値が見直されつつありますが、一人で仕事をする個室空間へのニーズはなお大きいです。廃校が変身、集客の一翼に。山梨県は 84% が現役。廃校が集客施設や工場に生まれ変わっています。活用率が47都道府県で首位の山梨県では、廃校を首都圏からの集客に活かしており、2位の熊本県では企業の誘致が目立ちます。鉄筋コンクリートの校舎は解体に数千万円かかることもあり、草刈りや警備に年数十万円から数百万円がいります。活用が欠かせず、地域の個性を生かせば町の活力につながります。10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングのあなたが知っておきたい言葉は MMF、 チェックしておきましょう。主に短期資産で運用する投資信託の一種です。政府短期証券や格付けの高い企業などが発行したコマーシャルペーパーなどを投資対象として組み入れます。価格変動リスクの大きい株式には投資しません。預金に近い商品性で金利上昇の恩恵を受けやすい特徴があります。アメリカの MMF の資産残高は9月末時点で5兆ドル、およそ660兆円に達し、グローバルで重要な資金の出し手の一つになっています。以上が今日知っておきたい用語 MMF の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーではあなたも誰かに話したくなるような世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。2023年初のコーナーは、今後の映画界をさらに盛り上げていくであろうアバターについてです。2022年12月に公開した映画アバター・ウェイ・オブ・ウォーターの興行収入が15億ドルを突破し、22年に公開された作品の中で全世界トップに躍り出ています。トム・クルーズ主演のトップガンなど話題作も多々ありましたが、それを抜いてのトップです。この映画は全世界での歴代興行収入が1位である 2009年のアバターの続編で、前回と同じくジェームズ・キャメロン監督が制作しました。前作は 3D ブームを巻き起こすきっかけとなりましたが、今回も大ヒット、洗練された美しい映像が今後のスタンダードになっていくこと間違いなしです。アバターはパンドラという惑星を舞台にした先住民ナビと侵略を目論む人類との激しい戦いがメインストーリーです。私は2作とも見たのですが、ナビの青い肌や髪の毛、そして表情の滑らかさに驚きました。これはパフォーマンスキャプチャーという技術を使っており、演じるキャストの動きだけではなく、顔の表情など繊細な動きも取り込み、デジタル上で再現し、役者の演技をそのまま CG に反映しています。主人公を演じるサム・ワーシントンは、スクリーン上のあらゆる動きが俳優の演技なんです。一つ一つ細部に至るまで僕たちそのものでした、と語っています。そして、今回の見どころは、なんといっても海のシーン。私は今まで見た映画の中で一番美しい映像だと感じました。水中に太陽の光が差し、ナビが泳ぐと髪もゆらゆらと揺れ、生き物も縦横無尽に動きます。このリアルな映像を作り出すため、巨大タンクを利用し水中で撮影が行われ、俳優陣も実際にトレーニングを受け撮影に臨みました。アメリカ海軍特殊部隊と同じ訓練をした俳優もいます。出演したケイト・ウィンスレットは、水中で7分14秒息を止め、トム・クルーズがミッション・インポッシブルで打ち立てた最長記録、6分を大きく上回りました。7分すごく長いですよね。アバターシリーズは、俳優のトレーニングをしっかりすることでも有名で、前作では、馬術や武術、アーチェリーを学んだり、アスファルトではなく森を歩くイメージをつけるため、ハワイの森で実際にキャンプを行ったりしたそうです。これにより、あのリアルなナビの動きができています。1秒間のコマ数を通常の2倍にしたことも映像美の理由の一つです。映画は1秒間に24コマで上映されますが、アバター・ウェイ・オブ・ウォーターは毎秒48コマのハイフレームレートを導入しています。そして、ナビが話すナビ語も言語学者により作られ、人類が学習可能であり、出演する俳優が発音可能でありながら、どの人類の言語ともあまり似ていないようデザインされているんだそうです。細かいところまでよく作られていますよね。革新的な技術で世界中を騒がせているアバター。これだけこだわりが詰まっていれば、前作から13年待ったことも頷けます。3は前編の撮影とモーションキャプチャーがすでに終わっており、4、5の脚本もすでに出来上がっているんだそうです。3は新たに火を象徴するアッシュピープル、灰の民も加わり、ナビ族の邪悪な面が描かれるようです。すごく楽しみですよね。世界を騒がせているアバターから今後も目が離せません。あなたもこの話題、ぜひ誰かとシェアしてみてください。
ここで日本経済新聞社からお知らせです。日本経済新聞社は、動く都市に日経電子版をテーマに発割キャンペーンを実施中です。仕事はそれなりに頑張れている。でもビジネスパーソンとして成長するために今年は何か始めたいと思う方の新習慣として日経電子版をお勧めしています。物価や為替、世界秩序まで毎日ビジネス視点の情報がアップデートされ、一次情報から未来の変化の兆しをつかむ訓練になります。キャンペーン期間中に新規に申し込むと、通常よりも無料で読める期間が長く、申し込みから2ヶ月間無料となります。発割キャンペーンは2月7日まで、ぜひご検討ください。詳細、お申し込みはチャプターのリンクからお願いします。
1月12日木曜日のヤング日経、佐藤かな子がお届けしております。12月最後の放送とグロービス学び放題とのコラボに、りょうたくん、ぴよぴよピースさん、まぶさん、ゆたぽさん、こぼりよぎさん、たつとさん、まぶさん、笑顔のまさまささん、たかぴろさん、ともこさん、ねこおじチャンネルさん、コメントどうもありがとうございました。 グロービス学び放題とのコラボでは、30年後も活躍できる人材になる方法や、やりたいことの見つけ方など、具体的に教えていただきました。ヤング世代の皆さん、ぜひお聞きください。さて、新年の1月3日に、アメリカ調査会社のユーラシアグループが、2023年世界の重大リスクを発表しました。1位がロシア、2位は習近平国家主席、3位は嘘の情報が溢れるとする人工知能でした。様々なリスクが溢れていますが、2023年もヤング日経で一緒に勉強し、社会で生きる力を一緒につけていきましょう。今年もよろしくお願いします。さて、先週末の3連休、私は同窓会に参加してきました。同窓会といっても、飛び立て留学ジャパンという国の奨学金の同窓会なので、300人ほどが参加し、よく知っている人もいれば、初めましての人もいました。私がその奨学金をいただいていたのは10代の頃で、昔からの友人にも会うことができてすごく嬉しかったです。結婚や子供、転職や引っ越し、単にお互い忙しかったりで、なかなか会えなかった友人たちとも再会できて、濃い時間を過ごすことができました。私はこういった大きな集まりの時にいつも思い出すことがあるので、今日はあなたにもシェアさせていただこうと思います。あなたは、ゆるいつながりの人をどのくらい大事にしていますか？家族や親友といった頻繁に会う人間関係を強いつながりとした時、たまにしか会わない関係をゆるいつながりといって、そのゆるいつながりの人たちの方が自分に新たなチャンスをもたらしてくれる可能性が高いそうです。メグ・ジェイの著書、人生は20代で決まるに書かれていたのですが、強いつながりを持つ人同士は似た者同士であり、持っている情報も似通っていることから、たまにしか会わない人の方が新しい情報をもたらしてくれる可能性が高いということです。つまり、人生を変えようとしている時こそ、ゆるいつながりを大事にすべきということですね。実際の研究でも、転職先はゆるいつながりの人からもたらされた情報という人が多いようです。私は今年、プライベートでも仕事でも何か新しい目標を立てて、2022年より積極的に動く年にしたいと思っています。仕事である新卒採用の仕事も、もっと幅を広げてできるようになりたいですし、プライベートでは勉強したり、自分で旅行を計画して周りを巻き込んだりしていきたいです。そういった時に、周りの人、そしてゆるいつながりの人ともお互いに影響し合いながら、今年の終わりには今見えない景色が見えているといいなと思っています。直近の目標では、簿記の3級を受けてみようかなと思っているので、まずは勉強を頑張ります。今年もエンディングでニュース、そしてプライベートなこともたくさんお話ししていくので、コメント今年もお待ちしております。ぜひたくさんお話ししましょう。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経ではツイッターもやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしています。このチャプターのリンクからアクセスして、ぜひフォローをお願いします。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。では、木曜担当、佐藤かな子でした。一日元気にお過ごしください。